吉野です。今日のテーマ、一気に全部を伝えられないは正解です。です。なので、一気に全部を伝えられないと焦らなくてもいいんです。一気に全部を伝えられなくて正解ですよ。合ってますよ。ということですね。では、どう話せばいいのか。話すには順番があります。これです。話の大枠、中枠、小枠という順番です。別の言い方をすれば、話の全体像から話して、見出しを話して、詳細を話すみたいなものです。これが話す順番でございます。こんなことはありませんか？あなたが知り合いに飲みのお誘いをしたとします。じゃあ、LINE で。したとしましょう。飲みのお誘いを LINE でしました。帰ってきた返信にはこう書かれていました。誘ってもらって嬉しいです。私もまた会いたいって思ってたんです。今仕事では春の書き入れ時に向けて新しい企画に取り組んでいて、残業だらけでパタパタしてて、また今夫が体調を崩していて1週間会社を休んでいるんです。なのでありがたいのですが、残念ながら行けません、というふうな返信が返ってきたことはありませんか？断るときは同じようにそういうふうになっちゃっている方もいるかもしれませんね。申し訳ない時ってそうなっちゃいがちですからね。わかるわかる。けれども実際読んでいる側からすれば、お、いけるの？いけないの？が一番聞きたいわけです。最初にそれを聞いてから後の話を聞きたいわけです。じゃなければ詳しい詳細を読みながらも、え、それっていけるってこと？いけないってこと？にハテナマークをつけながら考えて読まなきゃいけなくなります。神経を使うわけです。神経を使うといえば、仕事のできる人たちが望んでいるのはこの言葉とも言えるでしょう。神経を使わないでいいところには使わずに、神経を使って聞くところにこそ神経を使いたい、という言葉です。なので話の大事なこと、いや大枠ですね、全体像、結論、大枠から言って次に中枠、そして小枠、大中小、話の大中小と順番を伝えていくようにすると、相手が無駄に神経を使わずに済み、神経を使うところには使えるようにすることができるのです。さっきの返ってきた返信のお話で言うと、大きなお話の枠というのはお誘いしてもらったけど行けないってことですよね。話の全体像っていうと、端的に言えば行けませんということです。中枠というのは話の見出しみたいなものです。目次みたいなもの。さっきの話で言うと、お誘い嬉しかったこと、自分もまた会いたいと思っていたこと、今の仕事の状況、家庭の状況になるでしょう。で、小枠といえば一番小さい単位の話ですよっていうことです。詳細や具体的な話になるでしょう。つまりさっきの話のほとんどはそれに当てはまるかもしれませんね。伝える相手によって、相手との関係性によって、中枠と小枠は比重が変わるでしょうね。毎日最近残業でって言うかもしれないし、新しい企画が始まるため忙しくてというふうに言うかもしれませんし、相手との関係性によって、夫が体調を崩していてというかもしれませんし、家庭の事情でしばらくはうちにいなければならないというふうに言うかもしれません。見出しぐらいのお話で伝わる相手なのか、そういう話なのか、細かく事情を言う必要のある時もあるでしょうね。距離感が近い関係性とかになれば、詳細や超具体的な話までするでしょう。つまり相手によってどれぐらい具体的に言うのかは変わってきますが、変わらないのは基本的な話の順番です。詳細を教えてくださいと言われれば詳細が先ですね。 そういう場合でなければ話す順番は基本的に詳細が先ではなく話の全体像あるいは話の結論が先です。まとめ、話す時には順番があるよ。話の大枠全体像を言って、中枠見出しを言って、それから小枠詳細という流れの方が相手はすんなり聞きやすい、伝わります。なので一気に詳細を全部言えなくていいのです。それ正解。ではまた。